講師育成プログラム第10話を開始します。こんにちは。
こんにちは。
昨日はどこで何をしていましたか？ケンヤ先生。
はい、昨日は島原では
い。
セミナーをしていました。
セミナーしてましたね。
はい、
どうでしたか？
とても楽しかったです。
楽しかったんですか？
はい、
緊張しませんでしたか？
緊張しました。
緊張した、やっぱり。
緊張しました。なんか久しぶりで。
どれぐらいぶりだっけ？12月の22がラストだったよね。
はい、
って
2
こと
週
は、
間
約
ぐ
2
らい。
週間ぶりくらいか。2週間ちょっと、そうだね。そっか。どんな違和感というか、なんか感想があったらシェアしてください。
なんか、久しぶり、2週間ぶりに、こう、話してみて、まず漢字が、もう、すごく出てこなかったということと、
漢字は日本語の漢字の方ですよね。
そうですね、日本語の漢字の方です。
そっ
が出
か。
てこなくて、かなり間違えたということと、なんか最初の社会保障の一番最初話すところで、なんかすごく久しぶりに話して、あれって思ったら、
なんか具体的に引っかかった点って覚えてる？
なんですかね、もう、なんか今まで話したことないのを話そうと思って、ワイマール憲法の話とかしようと思って、それを言った時点でなんか詰まってしまって、そこですね、確かに。
そっか、ケン君今俺にさ、
はい。
講義と思わずにそこら辺のいきさつをちょっと説明してみて、簡単に。
いきさつですか？
きん、あの、うん。
ワイマール憲法のとこですか？
何をメッセージと、一メッセージとして生徒さんに伝えたいのか。
一メッセージとして、社会保障が生まれ、社会保障というのを今から簡単に整理しておきますねというのを伝えて、
ケン君、じゃあさ、ケン君今から、ともみさんに社会保障のことをちょっと教えてあげてみて。ともみさんはケアマネも持ってて、ケン君の知識あると思うんだけど、ないとして、ともみさんに、
わかりました。
電話で俺とようこさん消してしまって、いないと思って、ともみさんとちょっと会話してみて、社会保障。
まず社会保障というのは、日本という国家が保障するもので、誰に何を保障するんですかと言ったら、国民
ち
に
ょっと
生
待って、
活、え？違いますか？
会話ベタか。
すいません。
女にモテんぞ。
すいません。
普通の会話で、いいよ、ごめん。ちょっとどうしても面白くて止めたくなったんだけど、いいよ、もう一回スタートして。
すいません。どうでも。わ
いいよ、やれるようにやってみて、ちょっと。
かりました。社会保障というのは、日本という国が、国民に生活や命や暮らしを保障するというもので、社会保障というのは理念概念になるんですけど、社会保障を支える具体的な4つの柱というものがあって、その4つの柱は何ですかといったら、社会保険と公的扶助と社会福祉と公衆衛生です。はい。
ワイマール憲法が出てきてない
あ、
ちょっと。
すいません。そうですね。そこでしたね。
例えばさ、こんな感じでいいかなと思うんだけど、日本っていうのは社会保障っていうのをやってるわけさ、と。よくニュースとかでも聞くよねって。社会保障って何かわかる？これで、社会保障費が赤字とかってニュースで聞いたりすると思うんだけど、今40兆円ぐらい赤字出してるけど、社会保障って何？って聞いた時に、いや、よくわかんないな。社会保障っていうのは字のままなんだけど、日本という社会が、日本という国家が保障しますよってものなんだよね。ねえ、誰に何を保障するのって言ったら、アメリカ国民に保障してもなんかおかしいよね。日本国民に対して命や暮らしや健康を保障しますよと、国家が社会として保障するよっていう、そういうものになるんだよねって。 で、なんかまあ今はそれが当たり前っていう感じになってるけど、人の命や暮らしや健康は国が守って当たり前っていう感じになってるけど、だけどこれっていうのはそんな大昔からそういうわけじゃなくて、まあ、キリスト誕生で、2000年、2000何十年か経つわけだけど、100年前っていうのは実はどの世界を見てもなかった考えなんだよね。もちろん人間が存在するから人と人が助け合うっていう相互扶助っていうものはあったけど、それを国家が責任持って保障するというところまではなかったんだよね。で、これが世界で初めて国家が保障しますよっていうふうにやったのどこですかって言ったら、それがドイツで、これ有名だと思うんだけど、1919年にワイマール憲法っていうのができて、ここで初めてこう生存権っていうのができたわけなんだよね。ね、だからこれが一番最初のスタートで、ね、だから有名っていうところがあって、で、その後に、その頃日本っていうのは、1919年当時とかっていうのは、大日本帝国憲法という憲法をやってたんだけど、で、アメリカと戦争して、大東亜戦争と言ったり、まあ、第二次世界大戦と言ったりするけど、まあ、戦争して、で、1945年に負けて、で、そこからマッカーサーさんが来て、大日本帝国憲法っていうのはもうちょっと変な憲法だからダメね、ということで、廃止させられて、で、新しく憲法を作ろうね、ということで、1946年、翌年に作ったんだけど、その時もは模範的な、生存権を規定している、まあ、国家が保障しますよって言ってる唯一の憲法が、まあ、ドイツのワイマール憲法だったから、まあ、それいい憲法だから真似ようねっていうことで、で、真似て。で、それで日本の、1946年にできた大日本帝国憲法にも、その、ね、生存権っていうのが規定されたわけなんだよね。で、それが25条っていうやつだけど、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するっていう、まあ、この有名な文言が入ったわけだねって。で、これで、日本でも初めて国家が国民に対して命や暮らしや健康を保障しますよという社会保障、生存権、そういったものが、概念として生まれたんだよね。ただ、これはあくまでも概念だから、国家が保障しますよと、それだけじゃよくわからないから、それを形にするために4つの柱というものを用意して、この社会保障を支える4つの柱というものを、用意して、これが試験なんかでよく出てくるわけなんだけど、それは何ですかと言ったら、1つ目の柱が社会保険というもので、2つ目の柱が公的扶助、まあ、あるいは社会扶助というもので、3つ目の柱が社会福祉、そして4つ目の柱が公衆衛生というもので、この4つの具体的柱を作ることで、この社会保障という概念が実際に浸透するように、っていう制度を作ったわけだよね。で、実際、ここら辺のところが試験に出てくるから、今からもうちょっと細かく説明するけど、社会保険というのは実は5つあって、とこういうふうに入っていくわけさ。
なるほど。
ね、これっていうのは、俺は何だろう、台本覚えて、ちょっと途中で用意してなかったから詰まったところもあった、要はスムーズに話せなかったところあったかもだけど、要は理解してると言葉が出てくるんだよね。で、理解していないと言葉が出てこない、言葉で詰まるとその先が出てこないっていうのがあって、で、両方とも大事だね。猿真似っていうか、もう完全に真似してしまうことで抗議はできるから、で、それやりながらも、あとは自分の中で落とし込んでいくっていう作業、理解を深めていくっていう作業をするといいのかなっていうのは、僕はケン君個人に対するアドバイスとしてはあるね。
ありがとうございます。
なんとなく言わんとするところは伝わる？
すごくよくわかります。
そうだよね。まあ、これ永遠のテーマで、僕でも、昨日は介護福祉士の一問一答メールかなんかで、介護、保険審査会について解説をしたんだけど、それとかっていうのは、ケアマネの一問一答メールをそのままコピペしたんだよね、解説は。そうそうそうそう、詳しく説明してるところがあったのを覚えてるから、これみんな一つテクニックとして知っておくといいかなと思うんですけど、僕は、iPhone のメールとパソコンを同期してるんだよね。つまりはパソコンのメーラーを立ち上げたら、iPhone と全く同じにしてて、で、僕は Mac っていうのを使う、MacBook Air という Apple 社のパソコンを普段使ってるんですけど、で、そこにはメーラーが、これメーラーというのはメールソフトのことなんですけど、標準で入ってるやつを使っているけど、これなんだろう。名前は出てこないか。まあ、標準で入ってるやつ使ってて、で、それには検索機能があるんだよね。キーワードの検索でね。で、介護保険審査会ってキーワード入れて、ポンって検索すると、ドーンって、その言葉が入ってる過去のメールのやり取りっていうのがドーンって上がってきて、で、僕は一問一答メールを介護福祉士もケアマネも両方ともここに入れていて、だから、過去に話した話っていうのがダーッと出てくるわけさ。
なるほど。
で、10月の11日が試験だったから、大体10月の、あの8日とか7日とか9月の20日から10月の5日ぐらいまでの間に配信してるケアマネメールっていうのはものすごく濃いわけ、内容が。
ああ、はい。
そうそう、それを自分で分かっているから、
はい、
だからその辺の日付のところでヒットするやつを探して、でパンってクリックするとすげえ詳しく説明してるのがあるから、
はい、
でその時以上の説明なんて今の僕はできないから、できないっていうのはそのなんていうの、その時のその温度っていうのはとてつもなく大きいからね。
はい。
そう。さすがに3年前の10月とかっていうのはちょっと僕のレベルが低いから、いや、あの、この間の10月っていうのはレベルが高いからさ、まだ。
はい。
うん、その辺をコピペすると今の僕が一から作るよりがいいっていうのを分かっていて、そういうふうにしたりとかするんだけどね。
はあ、なるほど。
すごくちっちゃいことなんだけど、こういうのが意外とどっか効果で生きてくるから。
はい。
うん。コピペ。で、あの、メールからその、僕はホップステップジャンプっていう問題集とかを作ってるんだけど、
はい。
その問題集をメールとか携帯で開くことなんて絶対ないんだけど、だけどわざとそこのメールに送るのね、自分のワードファイルを。
はい。
そうすると、そのメーラーで、その介護保険審査会とかって、あの、やると、例えばジャンプの回答とか、
はい、
ジャンプの問題集とかで介護保険審査会って当然載ってるから出てくるわけさ。
はい。
で、そのメーラーから、そのジャンプを開くと、で、その、なんていうの？介護健診査会っていうので、僕は問題7の、鉄門の4とかで解説、回答していたら、そこがボンとヒットするのね。
ああ、なるほど。はい。
そう、そうすると、こう、検索しやすいっていうのがあって、今、すごい、こう、ピンとこないこと言ってるかもなんだけど、上級、ちょっと上級っていうか、なんだろう、発展系の話してるんですけど、
はい。
例えば僕のパソコンの中には、介護健診査会に関すっていうのを検索させたら、むちゃくちゃ出てくると思うんだけど、
はい。
その、いちいち、例えば去年のホップの問題を立ち上げて、そこで介護健診査会っていうキーワードあの検索かけて、ヒットしなかったらそれを消して、じゃあ次は模擬試験の方で、あれなんかいい説明したと思うけど、どこでしたのかな、覚えてないな、じゃあ模擬試験だったから、模擬試験立ち上げて検索して、ヒットしない、あ違うか、じゃあまたそれ、あの、下ろして、また別のファイル立ち上げてってやってたら日が暮れるわけさ。
ああ、なるほど。
そう。はい、だけど、一発で、あの、このキーワードが入るすべてを検索したいときに、そのメールに送ってるとすごいやりやすいっていうのがあって、作業を。
ああ、なるほど。
一つの細かいテクニックなんだけど、あの、後々、はい、絶対役に立つから、
あ、
知っておくといいかなっていうことですね。
はい。
うん、あと、昨日セミナー話したのが、急遽ね、あの、陽子さんも話してもらう、つもりだったけど、あの、体調悪くしちゃったっていうのがあって、うん、で、体調悪くした原因はほぼ 90% 僕にあるんじゃないかと思ってるんですけど。
ない
うん、
あの、管理が悪かったので。
あ、ほんと。
はい。
うん、OK。で、ケヤン君、だからケヤン君だけになったけど、どうですか、ケヤン先生。
はい。
漢字が出てこないのと、ワイマール憲法でちょっとうまくいかなかったのと、他にどんな感想ありました？
そうですね。
久しぶりにやったっていう点では
最初に立って話すとき、なんか話す感じがこの前とちょっと自分が違うなっていうのを感じて、なんか声の大きさとかも小さかった気がしますし、言葉も結構噛んでしまったりしてっていうところがありました。
なるほどね。言葉がスムーズに出ないっていうのありますよね。
はい。
で、それはあのいつもあるんだけど、
はい、
ゼロリセット、あの、ゼロにリセットするっていう考えがあって、
はい、
あの、例えばね、キアン君がどうしてその状態に陥ったかといったら、
はい、
これをやろうっていう模範があるからなんですよ、頭に。
はい、
要は、この間まで説明していたから、
はい、
あれが理想で、あれと同じことをやるっていうのが、その執着っていうかね、こだわりがあるから、
はいはい、
うまくいかなくなるんだよね。
はい、
で、僕がいつも意識してるのは、
はい、
僕も20日ぶりに話したんだけど、
はい、
リセットしたわけですよ。
だから、リセット、はい、
20日前までに喋っていた自分をゼロにしたんですよね。
ああ、なるほど。
そう。だから近づけるものがない。理想が一個もない。ゼロっていう状態にして、
はい、
今この目の前にいる人たちに、自分に出せる全力を出すっていう感じにして、
はい、
だから僕の一コマ目、ケアンクはコピー行ってたし、陽子さんは病院行ってたし、一回も聞いたことない、あの、ともみさんだけが聞いてるから誰も評価できないんだけど、あれを。だから、その、全く違う組み立てで喋りましたよ、僕はあの時。
ああ、なるほど。
そうそうそうそう。全く関係ない話とかをしたりとかして。うん、そう。で、すると、ただただ生き生き感と、
はい、
元気さがあって、みんなに、
はい、
役に立つものだけが届けられるっていうのがあるから。
なるほど。
うん。時間が空いたときはゼロリセットっていうのは少し意識しておくといいかなと思う。じゃなきゃ囚われるんだよね。
はい。
うん。2週間も3週間も前のものに囚われたって、それは亡霊で、
はい、
昨日のことなら囚われてうまくいくこともあるけど、2週間前の思いに囚われたってうまくいきこないから絶対。
はい、わかりました、
うん。うん。っていうのがあるね。あと僕がやった感想としては、
はい。
やっぱりこれは、ペンだね。ペンの潰れ方がやっぱ、ケイ君のペンを使って、ケイ君先生のペンを使ったから、ペンの潰れ方が少し違くて、
はい。
うん。で、一番使う黒っていうのが一番、癖が出るから、その人の。
はい。
だから、なんか独特の筆圧が強いのかな、多分、ケイ君は。
はい。
変な潰れ方して、僕は多少の違和感がありましたね。
はあ、なるほど。
うん。だから、やっぱマイペンっていうのは、とても大事なので、そこで、なんて言うんだろう、全く生徒さんにとってどうでもいい話で、
はい。
そこに僕ら講師が違和感を感じて、微妙にフォーカスがずれてもさ。
はい。
うん、だから、なるべく、こう、豆腐のように滑らかに、何の抵抗もない形で、進めていくためには、やっぱペンっていうのも非常に大事だなっていうことを改めて思った
節が、
ありましたね。あと、あれが全然ダメだった。イレイザーが、ラフルって言ったのが、うん。すごい消えなくて、
はい。
うん。なんか、あれも古かった。まあ、使い勝手が悪いっていうのもあったんだけど、
はい。
うん。あれはちょっと、うん、ちょっと止まりましたね、僕は。
ああ、
うん。で、ともみさん初めて聞きましたよね。初めてっていうか、まあ、セミナーには、2年前だっけ ?3 年前だったっけ初めて参加してくれたのは。
初めては3年前。
3年前か。
ですね。
そっから3回ぐらい受けてくれたんだっけ。
はい、そうです。
で、ルート J というか KIP 参加後は初めてだったと思うんですけど。
はい。
どうでしたか昨日の J さんは。まあ僕への評価というか感想だね。はい、うん。
感想。
うん。ともみさんの。どんなことを感じた？
その今まで、
うん、
その自分が試験を受けるっていう目線で、
うんうん、
講義を受けてたのと。
うん、
その講師を目指しているという立場として、
うん、
聞くっていう、なんか、
うん、
ちょっと、なんか違ったような気がします。
そうだよね。うん、で、どんななんか、学びというか、感じたというか、
はい、
なんか、ある率直に感じたこと。
やっぱ、その、頭では分かっていても、
うん、
やっぱ相手に伝えるっていうことの難しさ、
うんうん
うん、ノートでは取っているけど、
うん
うん、そこの表現の仕方とか改めて聞いて、
うん、
すごいなと実感しました。
うん、ああ、そうか、帰りたくなった。
ああ、いや、大丈夫。
大丈夫。うん、そっかそっか。ともみさん元旦に来てくれて今1週間と1日かな経つと思うけど、
はい、
もう当たり前にできてるようになってるから、うん、努力もちろん努力もあるんだけど、
はい、
なんだろう、自然な努力だね。で、僕は昨日の一問一答メールでも書いたけど本当にそれを思っていて、
はい、
うん、今もう一色でしょ。
一色ですね。
なんか努力してる？我慢とか。
いや、我慢はしてないです。
うん、努力はしてんの？
努力も特にしてないですね。
うん、そう、はい。でも、なんか本当にそうでさ、もう、一日一食って、なんだろう、僕全然これ、KIP 聞いてる全員に勧めるとかは全くないんだけど、うん、それを当たり前に生活してるから、僕自身がね、だから、普通なんだよね。だから中二の娘の凛もずっと一緒に暮らして過ごしてたけど、
はい、
彼女もずっと一食になってたから、いや隠れて食ってたかどうか知らないけどそう自然とそうなるから、近くにいれば講師なんていうのも自然にデビューするっていうのがあって、
はい、
うん、だからあんまり心配しなくてもいいのか、うん、まあ心配はしてないと思うけど、 まあ、しなくてもいいのかなっていうのは思いますね。
はい。
そう。だから、なんだろうね。まあ、僕自身が自分を振り返った時に腐食をやるって言いながらやってない。で、やろうと思ったらやっぱ大変は大変ですよ。周りにいないから誰もね。だから、どうしてもルート J のみんなと一緒にいれば、夜食べないのが当たり前っていうコミュニティではないから僕らは。だから、はい、じゃあ食べようかっていうその流れだよね、パターンにはまってしまうんだよね。
あ、
うん、だから、そう、これを切り離すってなかなか大変だなって。やっぱ環境ってあって、去年の8月、あ、一昨年かの8月とかも、僕は結構、アルコールとかも取っていたんだけど、
はい、
内観という1週間の修行に出た時に、
はい、
なんだろう、当然、飲まないとか飲めないのが当たり前で、携帯とかも触れないし、人とも喋れないっていう、その当たり前の空間に置かれた時に、
はい、
そこにいちいち疑問を抱かないんだよね。だって、内観という屏風に囲まれた、70センチ四方ぐらいのところの空間にひたすら朝から晩までいるわけで、その状況でやるべきことも与えられて全員がそれをやっているっていう状況だったら、パチンコする人でもパチンコ行きたいって思わないし、お酒飲む人でも飲みたいって思わないし、タバコ吸う人でも吸いたいって思わないっていうか、おやつとかを毎日食べる人でも食べたいと思わないんだよね。その環境がそう思わせないから。
なるほど。
そうそうそう。ね、実際にさ、朝昼食べる人、例えば昼食べる人とかでも、セミナーの講義をしながら食べたいっていう頭が浮かぶかって絶対浮かばないよね。その、休憩時間があればまだ別だけど、例えば昼休憩もなくて、10分休憩で50分授業、10分休憩、50分授業、10分休憩、50分授業、10分休憩、50分授業とかっていうの、例えばセッティングして、何かこう、なんだ、今の音は。
暴走族かもしれない。
なかなかファンキーな町ですね。そこの大工町は。そう。で、そういうような授業を組んでて、保険料について一生懸命みんなに語ってる。被保険者について一生懸命語って、社会保障について語って、訪問介護について語って、ケアマネジメントについて語っているときに、うどんが食べたいな、うどんが食べたい、うどんが食べたい、うどんが食べたいなって思うかって話なので、そんなことは環境も許さないし、余裕もないし、そう、暇だと食べちゃうんだよね。
なるほど。
そう。だから環境っていうものが大きく影響しているから、これは今は一食っていうのは例えで言っただけであって、
はい、
腐食もそうだし、なんか体を鍛えるという筋トレの、習慣を持っているかもどうかそうだし、講師になるならないっていうこともそうで、もう全部がそうだから、だから、はい、セミナーなんかを1年間で200回組んでやりますっていう人が、200回を終えた時に、その知識が深まっていませんかと、スキルが上達していませんかと言ったら、そんなわけないじゃん。
はい、
でその人はなんか意志の力が強くて努力の人間で特別な才能があったからスキルアップしたかって言ったら、そうじゃなくて200回毎日やりこなすという習慣環境があったからその人はスキルアップしてるんだよね。
なるほど、
でその努力もそこに含まれてるんだよね。
はい。あ、そう、なるほど。環境、
そう、その人の意志の力ではなくて環境が努力さえも必然的にさせているっていうところがあるから。
なるほど。
環境っていうのはすごく意識するといいかなっていうのは思いますけどね。
はい。
シンプルな成功法則としてそれがあるのかなっていうのは思ってます。
なるほど。
そう。あともう間もなく2月からスタートしていくわけですけど、セミナー、全国セミナーが。で、僕は前回四国でっていうことを言ったんですけど、そうだ、KIP 層を、の様子をリンが撮ってくれて、それを KIP の配信で流したわけですけど、
はい。
結構反響がありまして、あれはみんな何をやっているんだと。何をやってるとこなのかという質問が多かったんですが、あれは何をやってたんですか？
あれは会場取りの電話をしている風景です。
電話をしていましたね。
はい。
そう。あれ、スカイプで撮ってた？
はい。
あ、本当。じゃあ、OK だよね。 みんなさ、なんだろう、喋る部分を口に近づけて喋ってたでしょ。
そうですね。
あれ何なの？陽子さんも健也くんもこう口に近づけてたじゃん。
声が聞こえないって言われたり
して。あ、言われて。そのためにこのなんていうの、くっつけるやつがあるっていうのはご存知ですか？
え、あ、ありますね、そういえば。
うん。
あ、
あれ使っても聞き取りづらいのかな。え、今とかも実は喋るときにこう近づけてるんですか？
あ、僕は近づけてないです。
うん。わかるっけ？右のコードと左のコードをピチャってくっつけるやつがあるじゃん。
ああ、
あれを顎の下あたりで、そう、くっつけると。
ついてるんです、
ね。そう、近づくじゃん、そうすると、マイクが。
知らなかったです、
うん。僕はそうやってます。で、これ完全にフリーにしちゃうと、襟の部分とかにマイクがガサガサ当たったりするんだよね。
そうなんです。
そうそう。そうすると向こうに雑音に聞こえたりするから、まあ、するときは、するといいかなと。
なるほど。
うん。やっと2月決まりましたね、日程が。
はい。
で、KIP の、みんなには、もちろんメールでも配信するけど、一応今、言えるかい？誰か手元に持ってるかい？
手元にないです。
あ、ないか。
はい。
じゃあいいか。うん、じゃあいいや、いいや。うん、いい。配信しますよ。メールでね。で、ちなみにだけど、あれだね。2月の頭だけ言うとすれば、愛知からスタートしますね。
はい。
2月の1日が、あ、僕の手元にある。僕手元にあるけど、コンタクトしてなくて。あ、そう、話変わるけど、僕コンタクト、ちょっと割ろうかなって思ってます。最悪、両方ともバキバキって、割ろうかなと思っていて、これも余談のような余談じゃない話だから言うんだけど、
はい。
視力って、ケンヤ君コンタクトせずに 1.5 ぐらいあるんでしょ？
そうですね、はい。
で、僕は外すと 0.01 もないんですよ。
はい。
で、この世で僕自分より目悪い人いないんじゃないかなって思うぐらい、本当に悪くて。で、何もせずに 1.5 の視力があるケンヤ君がいますと。
はい。
で、何もしないと 0.01 も見えない僕がいますと。何なんですかって思ったんだよね。で、150キロのダンベルを持ち上げられる人間がいて、持ち上げられない人間がいて、で、1日5時間セミナーを平気で何も見ずにできる人間がいて、できない人間がいて、はい、何なんですかっていうことなんだよね、はい。で、それには必ずその理由があるわけであって、で、この上でそれを成し遂げられる人間がいるとするならば、必ずそれを同じ人間である以上自分もできるはずだと、はい、ということで、思ったんだよね。じゃあ僕は150キロのダンベルを持ち上げることは不可能ですかって言ったら、可能なはずなんですよ、理論上は。
はい。
うん。であれば可能なんだよね。
はい。
ってことは僕は、裸眼で 1.5 を、レーシックという手段を取らずに、自分の力によって成し得ることは可能か不可能かと言ったら可能なんだよね。
はい。
ってなった時に、割りましょう。割りましょう。もうどういう道があるかは分かりません。だけど、成功の秘訣は、それが達成されるまで、はい、ハイハイから歩けるようになる秘訣は、歩けるようになるまで続ければいいんでしょ？
はい。
ってことは、1.5 を、復活させるまで、僕はやめなきゃいいんだよね。
はい。
うん。不都合も多大にあるような気がするけれども。そんなことをビビって安定感に身を置いていたら、何の成功もなし得ませんから。
はい。
だから、不安定に、僕は進まなければ進みなさいなんて言えませんから。まあ、一度割ってみましょう。こっから先どうなるかなんて知りませんけれども。
はい。
まあ、やらなきゃ進めないことは確かだから。うん。失敗というオプションを断ちます。
はい。
逃げ場を完全に。はい、消すためにも、
はい、
うん、コンタクトは今ちょっと僕のコンタクトケースにライトとレフトが収められていますけど、これはちょっと割りましょう。
はい、
はい、ということで今コンタクトしておりません。裸眼で見える世界でギリギリ生きております。で、あ、言うと2月の1日が愛知の一宮市です。で、2月の2日が愛知県の、これなんて読むんですか？稲沢市って読むのかな？ というところで、はい、3日が愛知県の小牧市、4日尾張小牧の小牧かな、これ多分ね、
そうです
ね、
はい、
うん、4日が愛知県の名古屋市の中区、
はい、
で5日が愛知県名古屋市の緑区で、6日が愛知県の瀬戸市で、その次7日がオフで、8日が愛知県の、なんて呼ぶのこれ、安土市、安城市じゃないよね、安土桃山の安土だっけ、
あ、そうですね、安いに城です、うん、
これ安土城の、はい、あ、安土城は違うか、
安土城
ちょっと詳しくないな、僕、あ、安土は違うね、安いに土だもんね、
はい、
だね、あ、ごめんごめん、全然勘違いだ、じゃあ安城、安城市、安城市、よくわからないけど安いに城っていう字だね、
はい、
うん、のそこの市で、で9日はこれ何、なんて読むの、東海で東海市っていうの、
愛知東海市です、はい、
東海市、うーん、 JR 東海の東海ですかね、
そうです、はい、
で10日が愛知県の豊川市ですね、これは、で11日が愛知県の豊橋市、ここまでがルート J 組が全員一緒に回る時ですね、
はい、
うんうん、あれ豊田市っていうのはやんないの、
豊田市はちょっと会場が取れなかったので、
世界のトヨタ、
そうなんですよ、世界のトヨタ取れ
ました、あ、そうなの、
はい、
そっかそっか、まあまあいいんじゃない、とりあえず、
はい、
一発目としては、で12日がオフで、で13日から僕らが分かれます、で僕と誰かが、まあ、僕とともみさんになるかなと思ったけど、そこはフレキシブルでいいんじゃないかなと思う、うん、
はい、
今決定するところじゃないでしょ、
はい、
うん、僕とケンヤ君でもいいし、僕とヨコさんでもいいし、その時の状況を見て、
はい、
あの判断するといいかなと思うんですけど、
はい、
13日が、まず一つが神奈川県の小田原市で、もう一人は山形県の南アルプス市で、14日が神奈川県の平塚市で、もう一組が山形県の、読めない、
あ、ジェイさんすいません、
うん、
山梨県かもしれないです、
あ、ごめんごめん、山梨県ね、ごめんごめん、
はい、
僕山形って言ったね、さっきね、ごめんごめん、山梨だね、山梨県の13日が南アルプスで、14日が山梨県の、なんて呼ぶのこれ、北に、
はい、
あの森っていう、あの木辺に土って書くけど、
そうです、
え、
北斗、
北斗
っていうの、
はい、
北にこの木辺に土で北斗って言うんだ、
はい、私もなんか北森かなと思って調べたら北斗でした、
うん、ああそうなんだ、北斗市ね、はい、北斗神拳の北斗市っていうのもどっかにあるよね、
そうなんですか、それは知らない、
そうか、あ、北海道だそれは、うん、ごめん全然話がそれたけど、なんか新幹線が青森から北海道に抜けるんだけど、それがその北海道の北斗に抜けるらしいです、
北斗、なるほど、
函館の近くなのかな、
北斗市、
うん、KP の方でもいますよ、北斗の方、
ああそうなんです、
うん、でちょっと戻りますけど、でそこ で,、はい、で15日が神奈川県の、これなんて読むんだっけ、茅ヶ崎って読むの、
あ、茅ヶ崎です、
うん、とあとは山梨県の山梨市と、まあ、この辺りまででいいか、半月言ったから、
はい、
でその次16、まあ、じゃあ次まで16日が神奈川県の藤沢市と山梨県の甲府市ですね、あ、僕が、あの、20日から山梨に入るじゃないですか。
はい。
これ僕は山梨の方もあるの？神奈川の方もあるの？
あ、山梨は、あの、あ、セミナーのやつ
ですか？そうそう、セミナーの方。
はい。
ど
っち？あ、ジェイさんがあのセミナーに行かれる時でしたっけ？
そうそう、このさ、13日から神奈川と山梨に分かれるじゃん。
はい。
で、僕20日から山梨だけど、
はい。
僕は山梨を回る組なの？それとも神奈川を回る組として想定してくれてたの？
想定は神奈川で。
あ、想定は神奈川だったんだ。
はい。は
い、あ、たくさん移動しろと。
すいません。
そうそう。山梨。それは冗談だけど。うん、はい、そうかそうか。いやいや、どっちでもいい。じゃあ、20日は僕らも山梨にいるし、みんなも全員が山梨にいるってことか。20日とか21とか。
あ、そうですね。その方がいいですね。
はい、オッケーオッケー。わかったわかった。了解しました。
はい。
はい、じゃあ一応こういう感じで回るんで、今これ聞いた KIP の人は、あの合流できるようなところというか、のがあれば、まあ来ていただけたらいいかなというところですね。はい。はい。はい、ですね。そう。で、来てもらうのは、まあホテルとかは、ホテル ホテル僕ら取ってないよね、まだ。
ホテルはまだです。
ホテルまでじゃあ案内した方がいいね。
はい。
これからホテル取りの、作業に入っていくので、その同じホテルでもいいし、まあビジネスホテルになるから、同じホテルだったら、まあ、より便利だし、そうじゃなくても、まあ、近隣のホテルとか取ってね、
はい、
まあ、来ていただけたらいいかな、と、うん、いうふうに思いますので。で、あらかじめ、この、その、今言ったセミナーで話す内容っていうのは、僕が、ちなみにケアマネですから、介護支援分野を25問、もうすでに用意していますので、で、解説ももう用意して上がりますので、で、これを配信します。で、はい、冊子が出来上がるのはギリギリになってしまうと思うから、
はい、
ワードファイルでダウンロードできるように、はい、アップロードするんで、これ全員じゃなくてもいいけど、この20日、2月のセミナーにもう本気で講師やるっていうことで同行しようと思うような人たちは、パソコンでダウンロードして、プリントアウトして練習してほしいんですよね。
はい。
うん。そう。これを業者に発注してさ、っていう風にやってるともうギリギリになったりとか遅すぎるというか、準備としてもっと早く手にしたいと思うから、
はい、
だからこれは、次の11話を配信するまでに僕はアップロードするので、まあ、それをダウンロードする形で、パソコン持ってる人はもう簡単に、ファイル、リンク先をファイル保存っていう風にすればすぐできるし、
はい、
うん、まあ何でも方法はあるので、うん、それをやってプリントアウトして、プリントアウトなんても今コンビニでもどこでもできますから、プリンター持ってなくても、
はい、
僕らいつももうもっぱら、ね、出先の時はコンビニでやってますもんね。
はい、そうです。
で、もしひょっとしたら分かんない人いるかもなので、僕はワードで一応、ワードと PDF で両方アップします。で、PDF をダウンロードすれば、もうコンビニは PDF もう簡単に、PDF ファイルだったらコンビニはもうセブンイレブンでもローソンでもファミリーマートでも簡単に、コピーできますので、まあ、それでやってもらえたら、いいかなというふうに思います。わからなければまた質問してくれればそれに答えるので、まあ、そう対応してもらえたらいいかなというところですね。
はい。
であとは CD の、僕がどういうふうに解説するかっていう CD 解説っていうのも、出そうかなと思っているので、うん。まあ、それなんかを聞きながら、まあ、自分の中でイメージして、うん。
はい、
やってもらえたらいいかなと。あと、もっと KIP 層に本日、ホワイトボードが届いたということですので、ね、そのホワイトボードで実際僕がこの20問解説しますから、25問か。でもね、25問まで絶対いかないよ。多分、7問ぐらいで、賞味25問用意するけど、7問で終わります。セミナーはおそらく。うん、7問と。ケアマネって深いから、
はい、
介護福祉士は、そこまで深く出ないから解説しないんだけど、ケアマネは出るから、結構深く入っていくので、一問一問が、充実してるんですよね。だから、うん、大体、例年5問、6問、7問ぐらいで1日終わるんで、そう。だから、まあ、10問も用意すれば十分かなって気はするんですけど、うん。だから、ま、10問か15問か僕が、DVD 撮りますから、
はい、ありがとうございます。まあ、うん、
それを、まあ、KIP 組に関しては KIP 層で練習すればいいし、2月の1日まではね。
はい。
うん。で、KIP のルート J 組はね、で、KIP の人たちは、僕はまたその映像というのを、これまた DVD にしてから送ってたりしたらもう全然間に合わないから、YouTube でアップするなりするんで、
はい。
うん。まあ、それを参考に練習してもらえたらいいかなっていうのは思いますね。
ありがとうございます。
うん。で、合流した時点で、ある程度土台があれば、もうベースがゼロで来ると、やっぱ3、4回とか見てもらって、そこから深く練習してくれないと、1本目が踏めないでしょ？
はい。
そう。だからちょっとスタートが遅れちゃうから、できれば2月の1日は、そこからエンジンをウェーンってかけるんじゃなくて、エンジンかけて温めて、F1 とかっていうのも、トゥットゥットゥットゥーンってなってから、トゥーンってなってからエンジンをウェーンってかけるんじゃないからね。トゥーンっていうの前の時点ではエンジンもうブーンってかけて、ワーンってやって、トゥーンの時点ではバーンって一気に行くから、
はい、
それぐらいの感じで、せめてエンジン温めてる状態では来てほしいんだよね、2月の1日にね。
なるほど。
そうそうそう。だそのもちろん、ベースは用意してちゃんと配布しますので、うん、やっててほしいな、というのは思いますね。まあ、だからといって、ああ、じゃあ私もエンジン温めてなかったから来れない、絶望とかって思わないでほしいんですけど、それはそれで来てくれたら、もちろん僕らは受け入れるからね、 ただほら、来てくれて、ああ、学びになりました、さようならっていうのもいいんだけど、それよりもスタートを切ってほしいわけさ。0から1が一番難しいから、だからそこは0から1を踏む段階に僕たちがサポートしてあげたいんですよ。だって、もし0から1踏んでさ、一発目踏んだんだけど、いざホワイトボードの前に立ってみたら、字を書くだけで精一杯で、問題1を全部喋るつもりでいたけど、問題1の設問1でもう詰まりましたってなった場合にさ、自分しかいなかったらもう逃げ場ないじゃん。だけど僕らがいれば誰だって変わってあげられるじゃん、その瞬間にね。だから後があるって思うと人は大きな行動に出れるっていうのもあるから、0から1をサポートするために僕らが存在してると思ってるぐらいで、ケンヤ君とかはもう0から1を踏んだから、極端な話、僕がいなくても、あとはこれ1を2に2を3にっていうのはやっていけるんだけど、だけど0から1だけは僕らがサポートしてあげる必要があるのかなって思ってるからね。でも沖縄の愛子さんはすごいですね。全く0のサポートで0から1をやりましたよ。
すごいです。
ミニセミナーを開催したということで、写真が送られてきましたけれども。まあ、彼女の行動力は凄まじいのがあるので、あれですけどね。でも、まあまあ、それはそれでいいんだけどね。踏める人は踏める人で踏んでもらっていいけど、なかなかだっていう人は僕らがサポートするので、まあそういうので下準備をしてからね、来ていただけたらいいかなというふうに思いますね。で、それは講師目線で話をしたんですけど、講師目線じゃなくて、それに参加する、セミナーに参加する生徒さん目線で言えば、まず一通りテキストと言われるような資料を一冊用意します。で、これは多分親父が用意してくれると思うんで、まあ確認しますけど、そうじゃなければ僕らが用意するでもいいんだけど、まあ用意して、で、それとは別に25問のこの介護支援分野の冊子を用意すると。で、最初解いてもらって、で、解説を1日通してやって、で、最後にはその25問の解説を上げて、で、なおかつ25問の、僕らがセミナーで解説しきるのは多くても10問程度だと思うんで、それだけじゃちょっとなんかこう不完全燃焼になってしまうから、その25問全部解説してる僕の解説 CD っていうのをプレゼントすると、いうことをすれば、まあ十分ぐらいの価値になりますから、それで OK と。あとはサプライズプレゼントで保険医療サービス分野の冊子と回答と、僕の解説 CD っていうのは、これはもうサプライズギフトだね。何か感動があった方がいいから。これは予告していなかったけど、せっかく会えた縁だからこれ使ってくださいねって言ってプレゼントすれば喜んでくれるからね。そう、用意しようかなと思ってます。そう。あとは、これはまだアイディアの段階ですけど、一問一答メールのアドレスを集めるっていうことが僕らにとっては大きなミッションで、ね、福祉サービス分野というものも用意していて、例えば、なんだろう。まあなんかこう感想文じゃないけど、名前とメールアドレスと、あとは今日セミナー1日受けた感想を一言書いてくれたら、この保険医療サービス分野もプレゼントしますっていう形にして、まあそこをディールにするんだよね。取引にして、で、メールアドレスを集めれば相当な数が集まると思うし、で、そうすると体験談なんかも集まるから、体験談がやっぱ1000件とかって集まると、これから先、みんながね、例えば、ケンヤ君とか、例えば、まあ、例えば、佐賀県の、なんとか市、佐賀市に住んでる人が、セミナー講師でやりますっていう時にさ、募集する時にさ、何も武器がなくて集めるってなかなか難しかったりするんだけど、でもそこにインターネットサイトとしてね、例えば、給付の名前でやるとすれば、まあ、給食士学院って意味だけど、そこにアクセスすれば、そこに過去に参加した人1000人のセミナー参加者の体験談がブワーってあるとすれば、1000件の体験談を全部読む人はまずいないけど、だけど最初の5件ぐらいを読んで、ほとんどの人はスクロールするわけさ。スマホにしてもパソコンにしてもダーってスクロールして、で、最終的に番号を振ってるところが995件、996、997、99、98、999、1000とかってやったら、うわ、1000件の体験談載ってる。まあ少なくとも詐欺集団ではないわっていう信頼になるでしょ。そうすると、はじめましてという出会いにできるじゃんね。だからそういうようなお見合いのプロフィールじゃないけど、 しっかり俺たち変なことやってんじゃないんだから、そういったような体験談を集めるっていうのも一つとても大事な作業としてあるからね。
はい、
うん、メールアドレスをもらうというディールとしてそういったものをもらうっていうのも一つの案としてあるなと思ってるんですよ。
なるほど、はい、
うん、でもっとフレキシブルに言うと、それを保険のサービス分野でやってもいいかなと思うんですよね。実は僕特別ギフトを用意していて、保険医療サービス分野の問題と解説っていうのを用意していますと。で、だからこれは皆さんにプレゼントをいたします。ただ、一つ、お願いがあるんですと。で、私たち、これを、これから全国的にね、なかなか、ケアマネーっていうのは、100人が受けたら、15人が合格して、85人が、落ちてしまうという現状がありますと。こういうものをなくして一人でも多くの人を合格させていきたいと思っていて、それが私たちのミッションだと思っています。ただそれは机上の空論でテキストとか問題集を販売するというね、だけ提供するというだけだったらなかなか難しいので、こういうふうにセミナーや勉強会を開催して、どんどん生で人間対人間コミュニケーションを取ってね、関わりというものを持っていきたいと思っているんですって。それには皆さんの声があれば、それだったら変なところじゃ なければ参加しようという一つの一条になるかもしれないので、皆さんの声というのを欲しいんですと。でもしそれをくれるんであれば、またね、毎日一日一問私たちがメール配信というのをして、勉強がもう一切こう関わることなく、モチベーションが落ちてもうやらないということになってしまっては嫌なので、毎日こういう勉強法したらいいですよとか、こういう問題が大事ですよとか、あるいはこういったことを僕らのこう問題集、この今日の問題集とか解説とか解説指示とか取ってくれている J さんという人がいて、その人がいろんな話をしてくれている、それが無料で配信できるので、無料で配信しているので、まあ、そういったものを受け取ってほしいので、そのメールアドレス、その許可とね、メールアドレスと、感想文を一言でも構わないので書いてくれませんかみたいな感じで言ってね。で、書類、最後紙を、一枚の紙を配って、で、そこに名前書く欄があって、で、メールアドレス書く欄があって、ここにもう、住所とかいらない、電話番号もいらない。それはほら、一番最初の資料引き換え券とかでもらっていればいいから、あまり煩わしいことは避けて、で感想文っていうのを書いて、ただそこにメールアドレスの下に、なんかね、メールは配信するための法律みたいなのがあるらしい、あるからね、オプトインというのを取らなきゃいけないというルールがあって、で、そのために、これはちょっと法律をもうちょっと精査する必要があるけど、何か必要な文言があるとすれば、その文言を入れておいて、で、そこに0点を入れてもらうっていう感じにしたりとかね、っていう感じで、感想文をもらうといいかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、これ今僕に降りている案だから、アイディアだから、もうちょっと詰めて、精査していくともっといい形になるかなと思ってるんですけど、
はい、
なんとなく今のとするところは通じましたかね。
はい。
うん、OK かな。
はい。
あれ、ケイ君落ちた？あ、いる？
今、すいません。
ああ、大丈夫。死にかけてた。はい、ああ、そう。OK。うん。という感じでやれるといいかなというふうには思ってますね。
なるほど。
うんうん。で、じゃあ福祉サービス分野はどうするのって感じだけど、福祉サービス分野は今度は事業目線でいくと、3000円のセミナーでやってるから、
はい、
完全にこれを、ブレイクイーブンっていうのがあるんだけど、事業ではね。まあ日本では損益分岐って言ったりするんだけど、赤字でやると続かないんですよ。
はい。はい、
そういうような通信講座とかで利益が出てくるから、だからそっちの方で、はい、利益を見込んだ上でフロントエンド、事業の話はまた今度 しようと思うんだけど、フロントエンド、バックエンドっていうふうにあるんだけど、フロントエンドっていうのは一番最初に出す商品ね、これはブレイクイーブンっていうのを狙うんだけど、要はここで利益が出たらダメなのね。
ああ、なるほど。そ
う、だからセミナーで僕らが利益が出るとすると、お客さんを集めきれていませんよっていうふうに見るのね。
はい。
うん、フロントセミナーっていうのは初めましての部分だから、ここは損益分岐、はい、もうブレーキイーブンっていう、そのゼロでいいんだよ。利益はゼロでいいのね。
はい。
だからといって赤字も出さない方がいいんだよ。
なるほど、はい。
うん。赤字を出せば、
はい。
集まるんですよ。赤字を出すってことは、より多くの価値を、リスクと価値を、リスクをこっちが取っていて、価値を向こうに提供するっていうことだから、はい、そうすれば人は集まるんだよね。だから、はい、バックエンドで利益を、そのフロントエンドに来てくれた人たち で通信講座とかっていうバックエンドを購入してくれることによってビジネスっていうのは成り立つのね。
はい。
そう。だからバックエンドで利益を出せるから、まあフロントエンドは赤字でもいいやっていう考え方は存在するはしますって、そういうことをやってる、そういうビジネスモデルを取ってるところも世の中にはたくさん存在するけど、僕はイエスと思ってないんですね、そこは。
はい。
がん細胞はがん細胞だから、赤字っていうのは例えばビジネスで言うとがん細胞なんですよ。う
ん、はい。
いくら他の細胞が元気でも、それが足を引っ張る可能性があるんですよね。
なるほど、はい。
だからどんなに収益が取りづらいフロントエンドであったとしても、
はい、
フロントエンドは損益ギリギリだね、うん、ブレイクイーブンっていうのを測った方がいいから。
で、
そうっていうのは思いますね。だとしたら福祉サービス分野に関しても一応問題とあれは用意しているんだけど、はい、まあそれだけは例えばその場で、まあ、3,000円のセミナーで来てもらうから、まあ、例えば1,000円だけもらうとかね、
はい、
うん、でそこで受け渡しできますよとか、まあ、そういう形にすると今度はビジネス目線でできるからいいかなとか思ってるんですけど、
はい、
うん、これもまだ今はアイデアの段階だから、もうちょっとこれをいろいろ詰めていく必要はあるけどね、まあ、そういうような発想ですね。
なるほど、
うん、そうっていうところですね。で今時間何分経ってます、収録始めて。
54分です。
54分ですか。あ、わかりました。
50分ぐらいですか、ね、はい。
あ、50分ぐらい、
はい、
OK、じゃあちょっと長くなるので一旦ここで切って、そこからまたちょっと話を入っていきたいなというふうに思います。なので10分間休憩を取ってください。
はい。